はい、おはようございます。始まりました。週一のクーニーと調教のポッドキャスト。今日もよろしくお願いします。調教です。
クーニーです。おはようございます。よろしくお願い
おはよう
し
ござい
ます。
ます。よろしくお願いします。打ち合わせなしです。
いつもね、始まる前に話してたら、もうこれ撮っときもよかったね、みたいなパターンが多いんですよね。
多いね。
でも今日は何にもそういうのがなく、スタートしてみようということで、スタートしております。
はい、よろしくお願いします。さあ、どういう習慣でしたか？
どういう一週間でしたか？なんか忙しかったですね。僕はどっちかっていうと、暇で暇でしょうがないっていうタイプで行きたいんですけど
ああ、
も、
行きたい、いや、行きたいんだ。
忙しかったですね、なんかね。
ああ、
なんだかんだと。世
そう
の
だ。
中が僕を求めてくれるようになってきまして、
ああ、
ちょっと大げさな言い方かな。
いいっすね。
あ、ちょっと人気が出てきたっていうかね。
ああ、いいっすね、いいっすね。これはなんか動きがあっての、その効果っていうか、そういうことでしょうか。
やっぱお客さん先に行くようになってですね、会う頻度が増えたりとか、話す頻度が増えて、そうするといろんな、話があったりとか、案件が出てきたりとか、っていうのが、だから人気が出てきたというよりも、ただ行って話をしていると、そのお客さんが困ってることとか、ニーズがあって、で、そういうところをちゃんと拾えてなかったっていうだけですけどね。もうちょっと違う言い方するとね。でも、すごくポジティブにいくと人気が出てきたぜ、みたいな感じになる。
まあいいんじゃない？自分の捉え方と、あとはなんかその言い方っていうか表現の仕方とかね、なんかそういったので、なんか自分をのモチベーションを上げるような感じのことでいいんじゃないでしょうか。そうよね。
どんな一週間でしたか？
私ですか。病気の一週間でした。
病気だったの？
私病気でした。
何、どうしたんですか？
なんかね、月曜日の朝、普通に職場行って、仕事してたらなんか調子悪いなと思って、で、これ午後から持たんなと思って、その日帰ったのよ。
それぐらい調子悪かったってことですね。
これ普通じゃないと思って、風み、んなんか風とも違う、でもゾクゾクするわけ。で、なんかちょっと、なんていうかな、お腹の張りがある。お腹の張りがある。で、なんだろうみたいな。ほんで、帰って、ほんで 例のごとく、もう、チャッピーにね、聞いたら、軽い腸炎の症状ですねって言われて。
僕も多分それぐらいだったら答えられると思いますけど。
いや、それぐらいだったら普通答えられるでしょ？チャッピーは違うんだよ。
違うんだ。
もう、それであれば、こういうことしてください。ああいう食べ物食べてください。食べ物は控えめみたいな感じの。まあね、そういう。
ク
そうい
リ
う。
ピーだったら、あれですね、もう水飲んで寝てくださいしかないですね。
そう、それも書いてあった。
赤いてた。もうただ水飲んで寝てくださいって。
でも、やっぱりね、ネットのいろんなこの情報を拾ってきてくれるだけあって、なんか、症状を伝えたら、一応一番近いのは、この軽い腸炎ですねと。でも、なんか、その下腹部になんかちょっと違和感があって、なんか張ってる感じ。で、押すとちょっと苦しいっていうか、痛いっていう感じじゃなかったんでね、苦しい感じだったの。でもなん
そ
か
れはや
違和
ばい。
感、
やばい感じですね。
暴いてて、で、そこの部分は一応なんか膀胱炎の可能性もあるし、なんだっけ、 男性のなんだっけ
前立腺
前立腺がんとか、
うん、
あと
なかなか飛ぶね、はい、
腸閉もしかしたらなんか腸閉塞、うん、
腸閉塞、はい、
の疑いもあるけど、症状からいくとなんかこう熱も今まで出てないしみたいな、でちょっとゾワゾワ感があるみたいな。
それから熱は出てないんだ。
熱はなかった。
調子悪いんだけども熱はなかったのね、
うん、でまあそういう感じでやって、でこの3まあ僕水曜日から仕事を始めたんだけど、 月曜日火曜日はもう半日で、翌日も調子良くなったわけ、
うん、
けど半日やってたらやっぱりきつくなって、ごめんちょっとやっぱりちょっと休ませてって言って、あの3時間だけ寝て、でもまたちょっとやってみたいな感じであのやったんだけど、でもね木曜日で水曜日からもう完全に仕事するようになって1日で、木曜日からもほぼかんあの治ったんだけど、あのフルに治ったって言えるのはもう昨日かな、
うんうん、
昨日。
そうなんだ、もう本当にじゃあ1週間、
うん、
あれだったんですね、はい、
なのでなんかこの1週間はなんか あれもやらなきゃこれもやらなきゃって思いながらも、なんかこうちょっと体が動かないっていうか、あの、うん、仕事はまあできる仕事はしてたんだけどっていう感じ。いやなんか久々になんか体調崩しましたね、
うん、
びっくりだった。な何に送ったわけでもないのに。
で結局何だったんですか。
いや病院に行ってないか知らない。
分かんないね、うん、なるほど。いやちょうどほら先週はあのギランバレーの話をしてたじゃないですか。
そうだったな、そういえば。
だからそんな話をしたから、あまたインフルがやってきたのかなとか思って
怖い怖い怖い怖い。
あストレスがあったんじゃないですか、大丈夫ですか。
いやまあ寝不足は寝不足でしたよね。
な寝不足ね、
うん、寝不足一番良くないと思うよ。
一番良くないですね、なんか。
いやほんでさ、水曜日、水曜日は一日仕事したんだけど、うん、やっぱりちょっとぐたっと疲れて、
うん、
で本当はなんか10時11時に娘のお迎えがあったんだけど、うん、ちょっとねもう娘ダンス休んでもらって、ごめん今日はちょっと寝かせてって、ね、そうそうそうそう。でね9時半ぐらい寝たんだよね、
うん、
昼あ 夜の9時半に寝て、でその翌日の7時に起きて、だから丸々9時間以上寝たんだけど、
うん、
もうすっきり感寝るっていいんだっていう感じ。
だから気づいてもらいましたか。
気づいた気づいた、うん、寝ることのこの爽快感なんかすげえな、
うんうんうん、
って思って、はい、もう一日ね最低7時間はやっぱり寝たいなと思った。
昨日は7時間寝ましたか。
昨日は7時間寝た。
あ素晴らしい。
今日は3時間
え大丈夫。
昨日またちょっとハマってしまってさ、
うんうん、せっかく学んだことを
そうなんですよ。今日寝たのが朝の4時ぐらいなんですよね。
よく起きましたね。寝とけばいいのに、日曜日の朝なのに。
いや、もうなんか、これは外せないと思う。
そんな重要なんですね。
こんな重要だし、こんな楽しいし。
素晴らしい。
そうそうそう、そう、
は
い。という感じでした。
うん。なるほど。なんか、言おうと思って忘れちゃいましたね。
それか。
うん、
でその動いたことで何か動きがあったって、具体的に何か進んだの。
はい、何か知らないですけど売り上げは上がっていってますね。
おお素晴らしい。例のあの
例のあの、いやいや多分分かんないと思う。言ったことない、はい。そう例のあのとそのこのとあれとこれとそうそうそうそんな感じで、はい、なんか知らんけどなんか売り上げ上がってってますね。なんか
それは、大高さんのそのコンピューターの系の、受注が結構多くなってきたっていう感じ。
そうですね、はい。
おお、やっぱそこのあたりはやっぱ需要あるよね。
ねえ、みんな困って
うん。
んだよね、なんか
困っ
ね。
てるよ。だってわからないね、人ばっかりだもんね。
だから
AI は？
AI、僕の中での AI はすんげえ進んでますよ。
進んでる。うんうんうん。
だから、あることをやり始めたら、10万はまだ使ってないですけど、はい。AI 貧乏になっちゃいそうですね、なんかね。
ああ、
初めて。
もうなんか実際に何か作り始めてるっていうかな、なんか実験でこういろいろやってるって感じ。
やったら、はい。
例えばどんな実験？
例えばどんなですか？昔、長京さんに、僕のほら、朝ライブをやってたじゃないですか。毎朝ライブをやってたんですね。YouTube ライブをやっていて。で、その時に、話聞いててもらって、話した内容の、そのタイトルを決めてもらったりとか、サムネに入れる言葉を考えてもらったりとか。で、その後、僕のドリームチームの人たちがそれをサムネ作って登録してくれてとかやってたじゃないですか。で、あるタイミングのところからそれを長谷さんがやらなくなって、で、やらなくなってからもうずっとそれをやってなかったんですね。誰かにお願いすればよかったんだけど、やってなくって、そのまんまのまんまずっといった、どれぐらいですかね、もう何年も そのまんま。あれがずっと気になってたんで、早くとっととやればいいんだけど、誰かにお願いすればいいんだけど、まあコストもかさむしみたいな感じで。あれ、一件やるのいくらぐらいですかね？
あれ、
ざっくりイメージとして、外注イメージとして。
外注イメージで、なんかこのサムネに載せるこのタイトルとかって、あれキャッチコピーになるからコピーライティングの部類に入ってくると思うんだけど、どうだろうね。コピーライティングって結構重要だと思うから、あれ1本、例えば1本3000円とかさ、わかんないけど、なんか大きいこう売るものの、コピーライティングとかだったらもっと10倍20倍取るとは思うんだけど、まあ、毎日毎日のYouTube のサムネのタイトルでしょ。だから
YouTube のタイトルと、サムネのタイトルと、あとそのサムネを作るところと、アップす
作
るっ
る
てい
と
う
こ
ところ
ろ
ま
とこ
で。
ろよね。で、作るのは画像作るから、
まあ、テンプレでやるとしても、
テンプレでやるとしても、
だいたいいくらぐらいですかね、イメージとして。
まあ、わかんないけど、1本5000円とか。
5000ぐらいとかね。なんか大体そんな感じになるじゃないですか。で、あれが何本ぐらいあるかっていうと、トータルで1400本か1500本ぐらいあるんですよ。
ありますね。
で、頑張ったでしょ、よくね。よく頑張ったね。偉いね。
頑張ったよね、本当にね。
まあでも5000円の、その1400本、500本のうちの500本ぐらいはやってたとするじゃないですか、長京さんが。昔ね。だ1000本ぐらいはやってないわけですよ。っていうので、計算すると、それを全部ね、やってもらうって考えたら、500万かかるんですね。50万じゃないですよ。500万かかるんですね。で、だから、まあ、物も溜まっちゃうのと、あと、なんていうかな。僕にとっては大事だけども、そんな500万かけるほどじゃないじゃないですか。極論ね、言ってしまう。だけど、直したいなってずっと思ってたわけですよ。で、自力でちょっとずつやっていくのも、なんだかなっていうところを、その AI にやってもらうわけですよ。クオリティとしては、だからそんなでもないかもしれない、もしかしたら。そのさっき言ったキャッチコピー、そのキャッチコピーの流れからやってますけどね、ちゃんとね。だけど、クオリティそんなじゃなかったとして、じゃあ5000円じゃなくて、じゃあね、仕事がちょっと考えてやるぐらいだったら3000円ぐらいかなって、したとしても300万だから。っていうのを、 ずっとでも気になってたから、やりたいな、やりたいなと思ってて、
うんうん、
でそれを AI の方にやってもらって、バーってやってて、そしたら、1000本ぐらいのサムネをやって、1万4000円、1万5000円。まあ、テストがあるから、ちょっと前後があるんだけども。
あ、何何の、実際やってもらったってこと？
はい。
おお。
やってもらった、まあ、まだ進行形でもあったりするんですけど、今ね、あのラジオを見てる皆さんなんで画面が見せられないんであれですけどもこんな感じです。
あーマジか、マジか、すごいな。
っていうのを、あ、今ごめんなさいね皆さんね、画面見せられない中で中京さんのリアクションだけで読み取ってください。なんか
ごめんなさい、私のこの表現力のなさすげえしか言えないという。
まあ一つはね、僕がもうずっと話してきた、あ、特に何か価値提供するとかではなく、その時に僕が思っていること、感じていること、まああとは、あ、なんかこういうの伝えたいなと思って価値提供っぽい話をしたもの、いろんなのがあるんだけども、
うんうん、
そういうような、あ、そのもの自体が大事なコンテキストじゃないですか、
うんうんうん、
それを抽出する意味でもまずあって、だから実はサムネイル以上のことをやってる、その中身の中で、
うんうん、
では僕はね、うん、いっぱい僕が話した過去の出来事もそうだし、自分を振り返って話した話とかもそうだし、未来の先のこんなになったらいいなもそうだし、
うん、
全部僕 の、 あの価値観、考え方、思想、哲学、うん、曲の、あ、固く言うと哲学、あと僕のストーリーみたいな、それは全部入ってんだよね、あの、うん、その1500本ぐらいの中にね、
うんうんうん、
なのでそれ自体がすごく大事だなと思ってたのと、さっき言った通り、あの、やりたくてしょうがなかった、まあ、まあ、まあじゃなくてちょっと変えたいなと思って、
うんうんうんうん、
なのでそういうのをやって回したところ、それぐらいの費用で、
うん、
もうちょっとか、あの他の動いてるものもあるから、
うんうんうん
うん、まあ、それでも、はい、1万5000円でしょ、倍の3万円、それぐらいしかかかってないですよ。300万が3万円でいけんだったらいいんじゃないですか。
めっちゃいいね。でそれはもうアップ済み、これから
アップ済み
お、アップも完了して、
はい、
3万円で終わってるってこと？
はいはい、そうですね。
あー、いいっすね。これアップもその AI に、この YouTube スタジオにログインするっていったところまで教えて、でその中でアップロードと、その各なんていうの、この、動画の更新っていうのも全部やってやるってのをこう自動化できたと。
そうです、そうです、そうです、はい。
あ、素晴らしいですね、すごで、これ使ってたのってなんだっけ、クロードだっけ。
僕はクロードコード、
はい、クロードコード、最近なんかクロードコードのなんか、なんていうの、広告がしょっちゅう出てくるね。クロードコードが今ホット。
うんうん、こんな感じ、こんな感じ。
うわ、すごすごすごすご、表現できない私なんだけど、
せっかくだから表現してください。なんかどんなですか、感想を。
いや、これ俺がやっぱり、俺もさ、前に作ってたやつって、その YouTube のこのサムネを作るってことは、まあね、クーニーのこのやるやつの前にはやったことなかったから、今までのこのバナーを作るノリでこうやってたんだけど、なんかね、やっぱちょっと YouTube は YouTube でほれ並んで出てくるから、 みんなの。その中でこうどんだけ目立つかってところっていうのを意識して作らないといけないっては思ってたんだけど、いつもの癖と、あとはもう早くパッパッパッって作りたいっていうのもあったし、こうどっちかって言ったらね、自分の場合文字がちょっとちっちゃかったのね、おそらく。いや、見えにくくなかったかなって思ってるはいるんだけど、でも今の見たらもう本当になんていうの、みんながやってるようなその、YouTube の、あのサムネの、あのタイトル、うん、もうタイトルがドーンって出てきてるような感じの、
うんうん、
ああいう作りになってて、でちゃんとなんかクーニーの顔写真が大きく出てて、で後ろが切り抜かれてたりとか、あるいはなんか背景もちゃんと あるものもあったりするし、なんかいろんなバリエーションが作れててすごいね。
うん、いいでしょ。
うん、これはなんかその動画じゃないよ、そのサムネサムネのそのデザインはもう全くこの AI にお任せ
してます。
あ、お任せしてて、
サムネで自分の写真のやつはプロフィールの写真だったりとかそういうのは渡してるけど、
あ、うんうん、もちろんね、そういう素材は多分渡してると思うんだけど、じゃあその黒、AI に投げてるのはその素材になるクーニーの写真と、あとはキャッチコピーとか、あとなんか今さっき見せてもらったあの、Google スプレッドシートのこのリストを見てたら、なんかテキストの部分っていろいろあったよね。
うん、
あれ載せてほしいタイトルだけではなくて、
シート？シートはね、そんな秘密はなくて、
うん、
この日付とタイトルと、まあ、URL があるじゃないですか。あ、
URL か。
うん、で、それからその文字起こしの情報があって、っていうだけなんで、別にそんなにインフォメーションはないですね。
じゃあ、タイトルはもう、その指示されたタイトルそのまま、サムネの中に入れてくれてるんだ。
この文字起こしの中から、
うんうんうん、
タイトルを作ってもらって、
うんうんうんうん、
で、あ、チョークさんにやってもらったのと一緒ですよ。で、そこからさらにこっちのサムネ用の言葉を決めてもらって、
うんうんうんうん、
でサムネ作ってもらって、
うん、
でタイトルとサムネをアップするっていう。
素晴らしい。じゃあこれ今後はもう、うんうん、クーニーライブやったらもうなんかボタン一つポチッと押したらもうアップ完了みたいな感じ
できるようになるんでしょうね。うん、
おお。
ただ文字起こしデータがないといけないから、うん、あれライブでやった後文字起こしができるまでちょっと時間がある
じゃん。時間かかるね。うん、
だからそれでやるか、あのライブのやつをそのままその文字起こしのプロセスも入れてやるか。
うんうんうんうんうんうんうん。
どっちか。
これはなんか
流れはできますね。はい。うん、
なんか実行するのに、
うん、
なんていうの、実行するのにね、またなんかちょっと何、このスクリプトができるまでにちょっと時間のタイムラグがあったら、これなんかやり忘れたりとかって出てきちゃうじゃん。
うん、うん、よくわかんない、どういうこと？
あのライブやりました、
はい、
でライブやりました、であのライブの後にあの要はライブの後になんかこう自動的にポンってできたら一番理想的だよね。
なるほどなるほど、はい、うん、
でも、そうではなくて、ライブの後でやるってなったら、なんかこのなんていうの、このプログラムっていうか、この AI にこのやってっていうのを発動させないといけないでしょ。
うんうん、
それっていうのはなんか、まあ、このクロードコードの中でやってっていうだけでもう実行してくれるってことだよね。
言ってやってもらうのもあれば、そのタイマーみたいな感じでセットしといて、 例えば、僕は朝ライブをやってる方だったから、それが上がって文字起こしまでどれぐらい時間かかるのかわかんないけど、まあ、例えば1時間後にできてるとしましょう、仮にね。そしたら、朝やって、例えば10時にチェックするようになってて、文字起こしができてれば、それを処理をするとか、文字起こしのやつが、とか新しいデータがなければ、今日は終了とか。
それいいよね。なんか、そういうのの受注はあるの？
わかんない。まだそういうのやってませんけど、まず、自分のやつを楽にするっていうの、前のなんか話したかな、中華さんに。今、中華さんがやってるやつのいろんな作業があるじゃないですか。そういうのを、AI 活用することによって、とにかく作業、考えることいっぱいやらないといけないですよ。やっぱりそれチェックしたりだったりとか。そういうのも大事なんだけども、設計したりとかそういうの大事なんだけども、作業の部分っていうのはもうどんどん圧縮した方がよくて、なら、そうするとやれること、できることがもっと増えるじゃないですか。で
いや、
も、クオ
だから。
リティチェックとかも AI にやらしますよ、実際。出てきたやつに対して、もうちょっとな、みたいな。最初そうだったんですよ。で、わざわざもうちょっとこうして、してて、やり取りしてて、そしたらだんだんめんどくさくなってきて。で、いい感じのが出たときに、このクオリティ、このレベルのものを毎回出るようにしてくださいみたいな感じにして、で、僕、毎回チェックするのめんどくさいんで、評価担当を作ってくださいって言って、評価担当を作ってもらって、その出てきた時のその合格点みたいなのがあるんですけど、チェック項目と内容があって、合格点になったら、80点以上になったら OK みたいな感じ。ダメだったらダメ出しして、もう一回作ってもらってみたいな感じにして、サムネ、画像も一緒ね。あるんですよ。もう最初の時とか、顔にこう字が重なってたりとかして、絶対人間だったらやらんだろうみたいな感じのアウトプットができて、もうちょっと字はこっち避けて、顔はこっち避けて、もう全然違う、こんなになったりとかして、こんなってごめんなさいね、通常右と左端の両サイドに行っちゃったりとかして、こういうのも人間だったら絶対やらんのにみたいな感じを、それぐらいの指示だとそうなっちゃうんですね。なので、そうじゃなくて、みたいな、ちょっとやり取りをした後に、このレベルクオリティを、最低でもクリアするように、チェックしてくださいっていう、チェック担当を置いて、ダブルチェックがいて、で、要は、なんだ、5を出す人ですよね。デザイナーさんとかいた、ディレクターさん。ディレクターさんがいて、その品質チェックをして、で、OK だったらアップするみたいな。っていう、工程も入ってる、その中に。
これも、まあ、情報のチェックとかは、情報っていうか、そのテキストの内容のチェックとかっていうのなんかイメージつくんだけど、画像の評価ってできたりするん、
イメージつかないですよね。僕が、おお、すげえなと思ったのが、昔はどっちだったかな、ジェミニだったかチャット GPT だか、ちょっと覚えてないんですけど、前に言ったことあるんですか、長京さんの家の写真が Facebook でアップされてて、これをどこか突き止めてっていうのを遊びでやった時があるんですよ。で、結局、突き止められなかったですよ、住所はね。だけども、その写真の中から、こう、ありとあらゆる情報を、こう、なんか、何、探偵のように見るわけですよ。で、見た上で、こうです、ああです、ここはですとか、言ってるんだけど、結局、その時出てきたのは、沖縄の中部の、なんとかのかんとかのみたいな感じしか出てこなかったんだけど、でもそういうのを見て、で、他のやつとか、例えば、中京さんの今、写真があるじゃん、プロフィールの写真とかがあるじゃないですか。それアップして、この人をプロファイルしてくださいってやったら、この人はこんな感じ、ああでこうで、ああでこうで、みたいな。がもう FBI 並みに出てくるわけですよ。っていうのを見たときに、すごい、画像からそんなところまで考えれるんだっていうのができるレベルって観点で考えたら、画像チェックなんてできるんですよ。
なるほどね。いや、例えば今さっきのさ、この人、 人間のデザイナーさんが作ったら、あのこんなことしないよなっていう、なんていうの、単純なやつとかっていうのもクーニーがこう一回この出力が出てきた時に、あここはこうしてああしてっていうのをやっぱり教え込んでいったってこと。
うん、そんなにやってない、最初やってたんだけど、
うん、
だんだん面倒くさくなってきて、
うんうんうんうん、
こんなチェックとかさ人にやらせんだよとか思って、
うんうん
うん、だ例えばプログラムもあるんだけど、
うん、
プログラムできましたって言ってテストしてて、なんかログインできないみたいなのが、もう一番最初からできないのがあって、
うんうんうん、
エラーが出てきて、でそのエラーのスクショとかを貼って、こうやってエラーが出てるよって言ったら、あすいません直しますねみたいな感じでやって、でこれでどうでしょうかみたいなやつがやって、うん、あログインできたとか、またできないとか、なんかそんなのが、なんか最初の何作業かやったわけですよ、
うんうんうん、
そしたらもうちょっと頼むよと、プログラム作ったっていうんなら動くっていうところまでテストしてみたいな、
うんうん、
で動くところまでテストは完了して、あとその文言だったり、もっとこういう項目作ってほしいとか、こういうのが使いにくいとかっていうところを伝えるのはいいじゃない、
うんうん、
わかります。部下が何か作ってきて、あのウェブサイトのフォームを作ってきて、できましたって言ってエラーが出た、エラー出てるよって言って、できました、うん、エラー出てるよってやりたくないじゃないですか上司は、
うんうんうん、
そのエラーチェックっていうか、動くところまではできましたって言ったら、できるところまでして持ってきてくれよと思うじゃないですか、
うんうんうん、
それと全く一緒ですよ、なんか仕事の流れ、
うん、
あでごめん、画像に戻りますけど、
うん、
あのっていうのを事細かく、もっとこうでもっとああだよとかっていうふうなのをやらなくても、うん、さっき言ったその途中の過程でもうめんどくさくなっちゃったから、
うん
うん、あの自分でチェックしてると、
うん、
またはそのチェック担当、ダブルチェックの担当を作ってっていうふうにして、
うんうんう
ん、やったらちゃんとその流れができたんで、
うん、
それでもダメだったらダメなんだなですよまた、
うんうんうん、いや今このちょっと食いついてるのが、実際最近あったちょっと話なんだけど、クライアントのところのね、はい、あの広告用の画像、
うん、
これをあのね、今まで自分が作ってたんだけど、今回っていうか、まあ先月ちょっともう繁忙期に入ってしまって、ちょっともう時間が空かないもんだから、であの広告代理店がなんか AI で動画のバナー画像、これを安くで作成するサービス始めたのね。で案内があったから、あじゃあもうこれ使ってもう作ってもらおうって言って、うん、作ってもらったわけ、うん、
はい、
でまあ出てきたもの見てたらさ、やっぱりなんか自分が作ったものじゃないから、綺麗に作ってたわけ、
うん、
ああいいねいいねみたいな感じだったわけで、あの社内でも見せて、みんなおおってなって、でそれでじゃあもうこれでいきましょうってなって、これで走らせたんだけど、あのその画像に切り替えた途端広告の反応が悪くなったの。
おしまい、うん、
うん、広告の反応が悪くなって、
うん、
で最近ちょっと反応悪いねってなって、でちょっと見てみたら、その調べてみたら、その画像が切り替わった日から落ちてるわけ。
落ちてるんだ、へえ、うん、
いやいや、ちょっといい画像だったと思ったんだけどなって思って、
うん、
でその画像をまずあの時にはね、正直最初の印象がいいって思ってたから、
はい、
バーって見て全部いいなと思ってOK したんだけど、一つ一つね、なんかよーく見てみたら、
うん、
なんかうんって思ったわけ、
うんうんうん、
何かって言ったら、なんか AI が作ったのってなんかすぐ分かる感じの作りだったんだよね。
なるほどなるほど、
うんうん、でなんか全体的にパーってこう遠目でさ、こう見た時に、これ SNS とかでなんかあっちこっち流れてきてもこれスルーされるよなと思うっていうような感じだったわけ、
うん、いいポイントですね、はい、
うん、 こういうことがあったんだけど、こういうのもこれってもう市場があってのそのユーザーの反応じゃんね。
はい。
そういったところもなんか AI って組んでくれるように今できるのかね。
まあ、できると思うんですけど、多分なんかそこがポイントじゃないんでしょうねって感じ。そこがポイントじゃないって表現変だな。そこが大事なんでしょうねって感じです。
そこが大事、
うん、はい。便利に、さっき言ったけど作業を圧縮するのはできるんですよ、
うん
うん、だけども例えば誰に届けるのかとか、そのコンテンツの設計だったか動線だったりゴールだったりとか、あとそれをやっていく中で、そのなんかあれがあるじゃないですか、コンバージョン率だったりとか、
うんうんうん、
でいうところを上げていくとか設計していくとこっていうのは AI もやってくれるんだけども、なんもう丸投げしてやりすぎちゃうといい感じの、なんて表現したいんでしょうね、いい感じの使えないものが溜まっていくんですよ、
うんうんうんうん、
だからもうそのままそれを体験したって感じだと思いますよ、調教さんが、
うん
うん、
だからね、
で AI 使えないねじゃなくて、どうそのコンバージョンしていくためのものを上げていくかっていうのを考えるのが、さっき言ったやっぱ人間が考えないといけないんだけどっていうのは、作業に時間を奪えなくていいけど、そっちは一生懸命考えないといけないんですよ、
うん
うん、
そうだね。いや、なんか逆にさ、だからそこまでできるのであればもう任せちゃいたいっていうのは本音なんだよ
ね。まあ、なっていくでしょうね、流れとしてはね。
うん。
うん、時代の流れというか、その先の流れとしてはそうなっていくと思いますよね。
うん。
過渡期だと思います。
で、まあ、今回の場合には、その広告代理店にその AI の生成をお願いしないといけなかったっていうのと、まあ、金もやっぱり1点いくらっていうのかかるから、まあ、その費用もね、割とか点数多く作るからさ、うん、何点も作るので、うん、2,3 点の話じゃないから、結構お金もかかるって言ったこともあってもうやめたわけ、
はい、
うん、で一昨日か金曜日に、まあ、同じようにこの広告に載せるため の, あのやつ20点、
うん、
作るのを、まあ、自分でやったんだけど、
はいはい、
まあ、こっちの方が早いなって感じだったわけさ。
まあ早いというかリアクションですよね、だから。
そう、リアクションも含めた、はい、そういった効果も含めた感じのやつをいちいちやり取りして作ってもらうよりも、まあこれ広告代理店経由だからもうパフォーマンスめっちゃおりさね。まあでも本当に自分の手が開かないときには、まあ、そういったのをやっぱり駆使していかないといけないんだろうなって思ってはいるんだけど、
それで自分で20点作って、で反応が取れるものができたらするじゃないですか、
うん、
っていうのが大事なんだと思います。
うん、
っていう人が AI を使って作らせた方がいいんですよ。それがわからない代理店さんが作るからそうなっちゃうんですね。さっき言った大事なとこがそこですっていうのはそれなんですよね。
なるほど。じゃあ俺が AI に作らせるようにしたらいいのができるかもしれないってことだよね。
その通りです、その通りです。
なるほどね。
そうじゃないといい感じの使えないものの大量生産になるだけなんですか。
ああ、なるほど。そっか。
はい。
だからだね。
仕組みを作るのとか、その流れを作るのとかはめちゃくちゃ得意なんですよ。だから AI は。だけども、さっき言った目利き役じゃないけども、僕がその評価担当入れちゃったっていう話だったから今その話になったと思うんだけど、本当はだからそこが大事なんですね。肝なんです。なんか。
うん。
っていうような反応が取れるファネルを作れるとか、反応が取れる、なんだろうな、コピーを取れる人とか画像とかっていうのが分かってる人が使うのが大事なんですよ。
ああ。
そうじゃない広告代理店の誰かさんが、 やるからいい感じは出来上がるんだけど反応が取れないって、もうまさにその通りなんだよ。
なるほどね。やっぱり使う人っていうかさ、このあれか、 AI にやっぱりじゃあ指示する指示する本人も実際にその AI に作ってもらったものを、使う本人自体がやっぱりあのその使うものに対するクオリティを担保してないといけないっていうか、知ってないといけないっていうことか。
その通りです、はい。
なるほど。
だからおっちゃんほど本当はいいんですよ AI って。
なるほど。
しかもコーディングしなくてよくなってるから、
うんうんうん、
さっきの僕が言ったサムネのやつとかコード一行も打ってないからね、
うんうんうん、
日本語で指示してるだけですからね、
うんうんうんうん、
なんだけども、そういう経験値だったりとか知見がある人が AI を使うことによってすごい便利になっていって、さっきも言ったけど作業の圧縮はできるんですよ、
うんうんう
ん、どんどん圧縮させていって、うん、でもそのクオリティとかはあのちゃんと分かってる人が見れるから分かる、
うんうん、
それがない人がいくら作っても分かんないからいい感じの、うん、みたいなのが大量生産されちゃうだけっていう。でも若い子たちとかはそういうのをやりながら、でも今言ったような年配の人たちが今まで培ってきた経験のやつを、もっと速いスピードで経験できるんで、
うん、
その子たちもどんどん後から伸びてくるから、
うんうんうん、
やって全く意味がないかって言ったらそんなことはないんだけども、
うんうんうん、
ただやって思うように結果出ないじゃないかって言って諦めていく大半がいるって感じですね、きっと、
うんうんうんうん、
8割がそんな感じで、2割の人たちはなんでだろうって言って、
うん、
追求していって結果も出していく、少しずつ結果を出していって経験値を積んでいって、
うんうん、
でその経験値で見たり指示とかをするからあのいい感じの流れができていってっていう感じ。だから AI 毛嫌いしてるのすごいもったいないなと思って、だからこうやって触ってテストしてっていうのを、うん、今さっきも言ったけど本当に過渡期しかないかもしれないですよ、うん、もうその先はそういう評価とかそんなのも含めて、
うん、
もうできるようになっちゃうんで、
うんうん、
本当に人がいいだろ
う、うん、
世の中が、
うん、
もうプログラマーとかウェブ制作とか本当大変だと思います、まず、
うんうんうん、
犬市場になくなってっちゃ取って代わられちゃうけど、さっき言ったようにただの量産しかできないみたいなところがまだあるから、
うんうんうんうん、
ここができるディレクターさんとかプロデューサーさんの人たちはどこっていくけどっていう感じです、
うんうんうん、今の話でいくと、これ今もう指示するだけでプログラムができちゃうじゃん、
はいはい、
でもうそのデータベースの観念とか、なんかそう UI の観念とかがない、もう全くのど素人があの指示していっても一応形はできちゃうんだけど、でもあのこれ一旦できておーって言って使い込んでいくとあれちょっと違うなってなっていって、で後で直そうと思ってもなんか結構難しくなるみたいなことってあったりなんかするのかなって今ちょっと話聞いてて思ったね。なんかその、うん、結局プログラマーとかね、昔なんていうのこのアプリの開発やってた人なんかはこの裏の事情っていうの分かってるから、そこをあの将来的にもちゃんと使えるようにっていう風な頭があって、それでもって指示していくからおそらくこうできていくとは思うんだけど、ど素人がこうやっていったもの、あのなんかただ単にこうやってこうやってっての指示していったものをあの作っていくとどうなるんだろうなっていうのはちょっと今ちょっとだけ思った、
ね、うん
うん、
僕ももともとねそういうエンジニアでコーディング確保じゃないから、あの僕がどのぐらいできてるかわかんないんですけど、
うん、
まず一つは規模の問題ね、
うんうん、
規模が大規模だとそういうのはすごい絡んでくるんだろうけども、あの規模がそんなでもないものだったら、
うん、
あんまり気にしなくてもいいんだろうなっていう感じですね。
ああそうねそうね、うんうんうん、
ちょっとツールぐらいな感じで、
うん、
で、まあ、大規模になっていくと必要になってくるのかもしれないけど、そういうのをカバーするためかどうかわかんないですけども、あとね、名前なんて言ったっけな、リファクターって言ったかな、リファクタリングって言ったら、ちょっとごめんなさい、言葉はっきり覚えてないんだけど、そういうのがあって、1日の最後の時とかに、毎日じゃなくていいんだけども、1週間に1回とか月に1回とかで、今までやったやつをリファクタリングしてとかっていうと、そういうような整合性がおかしいものとか余計なものをくっつけてるのとか整理してくれるんですよ。言葉でやってるからやっぱりあるんね、継ぎはぎみたいになって作っていくから、そういうのを言うとそこをきれいに整理してくれたりとかっていうのは、今中華さんが言ったくれたレベルのものまでやるかどうかわかんないですけども、っていうのは備わってるっちゃ備わってる、すでに。
マジか。いや、なんかすごいね。すごいすごい。
リファクタリングですね。
リファクタリングっていうんだ。
ち
い
ょっ
や、
と、
なんかそういうの聞くと、マジ
本当に、
でやってみたいんだけど。
ラジオの人、すいませんね。画面が見えないんで、ちょっと伝わりにくいですけども。
リファクタリングというらしいですね。
僕がやってる途中のやつのやつで、こんなのがあって、伝わんないですね、ラジオで、ね、ごめんなさいね。言い方がちゃんと言えよって感じですね。
これ内容読んでいいのかどうなのか分かんないけど、もうちょっと躊躇したんだけど。
で、そしたら、こういう、まあ、リファクタリングっていうのがあるみたいなんだけど、定期的にやった方がいいよって話を聞いたけど、具体的にどうしたらいいんでしょうかっていうような話をしてて、動作は変えずに中身を整理することですということで、料理で例えると味は変えないけど、キッチンの動線を整理したり、調味料の配置を見直したりすること。味は同じだけど作業効率が上がりますということで、
すごいね。
僕のやつを見てみると、こうですよ、あれですよ、みたいな話が終わって、もうすぐ直したい、みたいなね。近いうちに整理しましょう、みたいなとかね。今後の検討みたいなことも。っていうような感じでやって、これまだ、普段ちょっとさっきのあれじゃないけど、ぶん回してたんで、やらないで置いてあるんですけど。
グリも実際これでなんか仕事取ったらいいのに。
ね、いや、だからなっていくと思いますよ。そういうのも。で、これ僕がイメージしてるのって、っていうのをいろんなのお客さんでこれやってって作っていく流れも、まあ一つ。もう一つは、さっきの、中京さんの広告の話じゃないけども、その現場で使ってる人が一番よく知ってるんですよね、実はね。プログラムの観点は持ってないんだけども、現場でやってる人が一番どういうものが必要で、で、実際使ってみたら、ちょっとここ使いにくいな、だって、その人のレベルもあるじゃないですか。そういうのが、なるんで、ちょっとツールみたいなのを、その人が作れるようになって、ちょっとツールをどんどん自分が作っていくっていうのが、本当は正しいというか、大事な流れな感じがして、それをヒアリングしてエンジニアが作ってもいいんだけどっていうのは従来の流れなんで、その形じゃなくて、みんな、こう、全社員の人たちが作り方をして、簡単にね。で、やっぱ得意不得意出てくると思うけど、言語化が得意な人ほど得意だと思いますんで、ちゃんと伝えられる人ほど。だからよく言う話ですけども、ね、文系の皆さんお待たせしましたっつって、文系の時代がやってきましたみたいな話がちょっと前によく出てましたけど、
ああ、そうなんだ。
本当になんかそうだなと思ってて。
私のクライアントさんは、あの人は一応文系ではあるんだけど、言語化は全くダメな人なんだけどね。でもさ、最近 AI の使い方を覚えてさ、LP の文章、これで LP 作ってって送ってくるもんね。
いいっすね、いいっすね。
そうそう。
だから今かっていうと、今かっていうと、だから学ぶのは今だって感じがします。 まだいろいろお願いしててもいいと思うんだけど、
うん、
学ぶのにやっぱ少し時間かかるんでね、
うん、
すぐパパンっていくよりもできないと思うんで、
うん、
少しずつ学びながら、特に、まあ、興味がないと学びのねあれが進まないから、
うん、
少しずつでいいと思う、うん、少しずつでいいと思うんだけど、でも結果どうなるのかって言ったら自分を楽にする流れだからね、
うん、うん、そうなんだよね。
だから自分を楽にして、チョキさんにもね前も言ったけども、自分が今かかっている時間かかっているものとか、なんならそんなかかってないけど毎日5分かかっているようなものでもいいし、
うんうん
う
ん、
っていうものをもうちょっとずつどんどん便利にしていって、
うんうん、
で自分を楽にするっていうためにやるのをやるんだけども、楽になった後でできることがまたいっぱい増えてきますから、
うん、
考えることとかやることとか、
そう、つい 2,3 日前だったんだけど、いつも使ってる、まあそのクライアントのところで使っているチャット GPT のアカウントがあるんだけど、あれにねログインできなかったのよ。
うん、
だからログインしようとしても弾かれて、今までちゃんとできてたのに、でログインでき、もう何してもログインできなかったから、あれどうしようと思ってちょっと青ざめたことがあった、
うん、
でその時に思ったのが、あの作業昔のやり方でやるのと思ったら、もうなんかドヨーンとなってしまったことがあって、その時に思ったのがね、今までどんなにこうこのねチャット GPT とで楽しても楽させてもらってたかっていう、それをなんか実感したね。まあ後でねちゃんとログインはできたんだけど、結局ちょっと不具合だった、俺の PC のね PC 側のログイン不具合だったから何のことなかったんだけど、あの時に本当にAI なくなったら俺仕事できるのっていう感じだった
の。面白い。あれ映画見ないんですよね、あんまりね。
映画最近見てないな、またね。
映画でね、ハーっていう映画があるんですよ。シーハーハーのハー。
うん。
よかったら見てください。このラジオ聴きの皆さんも来て聞いてもらうと。はあ、今言ったような出来事が、仕事じゃなくて、
うん。
プライベートの中で、はい、生活の中で起こった時に人ってこうなるみたいな、ああなるよなみたいな、
あ、なんか想像できるな、うん、
中居さんはおすすめですじゃなくて、
うん、
そう IT 界隈の人間として絶対見てください
、
はい、
わかりました。ハーですね、
うん、
HER
ハー、あ、こういう世の中がやってくるのねっていうのを、
うん、
見させる。本当に映画の人たちってその先を見て作ってる人もいれば、あ、未来から戻ってきて作ってるんだなみたいな人も多そうじゃないですか。思いません？なんか深海のこととかさ、見ない？君の名はとか、
ああ、
スズメの戸締まりとか見たことないですか？
スズメの戸締まり、あれは見たよ。君の名は
天気のことか、
天気の子も見たけど忘れたな。スズメの戸締まりも、あ、スズメの戸締まりも見た、うん、
あの辺のやつを見てると未来から来たんじゃないかこの人はって思うような感じ、
うんうん、
僕の受け方としてはね、
うんうんうん、そっかね、この AI が結構進化してきてて、今もう本当にどっぷり、自分の場合には本当に私生活の中まで、さっきね、なんかこの体調が悪いこと相談したりとか、自分の食生活について相談したりとかってもう今頻繁にやってるから、本当に生活の中に入ってきてるんだよね。これはね、もっともっと入ってくるんだろうなっていう感覚はあるよ、
うん、
う
ん、長女がなんか面白いこと言ってて、あ、パパ今の戦争ってなんでなってんのみたいな、
うんうん、
トランプがやってんのとか、
うんうんうん、
で僕はあんまり興味ないんで、その世界で何起こってるかとか、
う
すいませんね。世の中で何が起こってるかとあんま興味なくて。ね、興味、ね、大人なんだから興味持てよって感じですけども、あんまなくって、よくわかんないって話で。で、チャッピーに聞こうとしたんですよ、スマホで。そしたら、やめてって言って、そういうのをやってほしくないんですって話になって。で、娘から一つの動画が送られてきて、そしたら、その何でもチャッピーに聞くみたいな、世の中そういう風になってきてるじゃない、だんだんね。で、それがこう進化というか、それが行き過ぎちゃったパターンの動画が出てて、例えば、今、チョイクさんと僕は一緒にいるとして、で、チョイクさんが倒れたらするじゃないですか、パタって。そしたら、まず人としてまずやるのって119だろうって感じじゃないですか。もうそんな感じだった、ほーみたいな感じだった。だけど、その行き過ぎた世界はどんな感じかっていうと、その娘がいてね、で、ママ、119でしょみたいな感じ、あ、救急車でしょって言ってんだけど、ちょっと待って、まず聞くからとかって言って。聞いて確認して、で、あ、もうこれは緊急なんで、救急電話してくださいって言ったらかけるけど、そうじゃなくて、今の症状まず伝えて、なんかできるんだったらやんなきゃ、チャッピーみたいな感じでやってるわけ、動画が。それだけじゃなくて、何個かあるんだけど、そういう感じの。で、子供が、はぁみたいな感じで見てるのね。死んじゃないのみたいな。救急車でしょみたいな。そういうのとかも、こう、パロディじゃないな。結構、まことしやかに、そんな、お笑いとして、笑い話のような感じで作ってるんだけど、あながち嘘っぽくないな、みたいな。だ僕がそういうふうにやった時に、戦争の話で、あ、じゃあ聞いてみようかって、やった流れがすごい嫌だったんでしょ。これと変わんねえじゃねえかっていうのを、今、今度2年生ですけど、1年生の娘に言われるみたいなね。ああ、すでに俺も毒されてるわ、と思って。
いや、娘の意図は、パパから聞きたかったんだよ、みたいな感じじゃない？そうだよ
なん
な。
かすぐそういうの大変じゃねえみたいなもん含む。
そうっすね。いや、でも、この AI の、AI の進化の仕方と、あとは、この生活の中に、この入り込み、もうなんか本当に、もう無視できない存在ではあるんだけど、やっぱ使う方は人間だからね。AI が使ってるわけじゃないから、なんかこっちがこの使い方ってのをちゃんとしていかないといけないかなって、ちょっといろいろ聞きながら考えさせられましたね。で、仕事としてはでもやっぱ必要だから、もっともっとこう仕事に取り入れていくべきかなって思ったのと、やっぱり大高さんこんだけやってるからね、もうこれ仕事にしちゃえばいいのにって思っているのと、なんかその話を聞いてたら、なんかもう元プログラマーだった私は そこに行きたくなる感じがするんだけど、もうなんかどうしようって感じですね。
まあ、だから、やればやるほど、ああ、俺の仕事いらないなと思いますよ。
まあ実際ね、知り合いのプログラマーそう言ってたからね、なんか
そ
も
う。いやいや、もう本当そうです。やればやるほどいらないな。コンサルみたいなのもいらないし、トラブル対応みたいなのもいらないし。
だって彼はこの3ヶ月ぐらいで、このなんていうの、今まで15、6人の体制で作ってたやつを1人で3ヶ月で完璧に作ってるからね。
できますね。
びっくりですよね。
僕がやってる中でも会社作ってるだけだからね。さっき少し見せたけども、CTO がいて、CMO がいて、マーケティングオフィサーがいて、っていうふうに社員分担をして、その人たちに言ってやってもらってるような感じだ。
ということで、今日はちょっと AI の話が多かったですね。まあでも、いい内容だったと思います。なんかね、普通のなんかあれできるよ、これできるよじゃなかったと思うんだよね、今日。 割といい話、
本質のところね、
なんか本質のところですね、本当ね、
うん、
本質のところがあの聞けたと思います。ちょっと一個だけなんかこの本質のところで自分の中のこのリマインドっていうか、なんかちょっと整理も含めてちょっと言うと、一番自分が感じたのは、そのやっぱり AI を使う人がそれを知ってないとちゃんとしたクオリティのものを出せないって言ったところ、一番最初に言ってたの、あれがちょっとすごく刺さったというか、そうだよなってなんか腑に落ちたって言ったところでしたね。ここが一番肝かなって言ったところだと思います。はい、ということでよろしいでしょうか。
はい
はい、今日もねなんか30分とか20分で終わらすつもりなんだけど、今日も1時間近く話してるね今日もね。
まあまあなんかながらでね、みんな
ラジオ感
覚で、
ね、はい、そうそうそうそう、
もう洗濯物干しながらとかね、
ここまで聞いてる人がどのぐらいいるかっつう話だよね、はい、
一番最後に一番おいしいものを本当は伝えたらいいんですね、そしたら。
はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまた来週、お耳にかかります。はい、それではまた来週、じゃあね、
はい、じゃあ See you. バイバイ。君は君のため無限